祈ります。歴史の支配者であられる生ける誠の神様、厳しい暑さの中でも私たちの健康を支えてくださり、この聖日礼拝に呼び集めてくださいましたことを感謝いたします。どうか一人一人の兄弟姉妹を顧み、恵みと祝福をお与えくださいますように祈ります。神様、54年前に広島と長崎に原子爆弾が落とされた惨禍を、今日は特に心に覚えるものであります。神様、このような大量殺戮兵器を使うことはもちろん、それを作り配備することもまた、この世界を創造され保持されるあなたの御心に背くものであります。どうかすべての核保有国がそのことを心に刻み、この悪魔的な兵器を一日も早くなくすることができるように、その目標に向かって努力することができますように、あなたの御導きを祈ります。私たちの国は世界でただ一つこの原子爆弾に襲われた国です。私たちの国にはその恐ろしさを証ししていく使命が与えられていると信じます。どうかたゆまずに両親の叫びを上げ続けることができますように祈ります。しかしながら残念なことに、私たちの国は久しくアメリカの核の傘のもとに自らの安全保障を求めるという偽善的な政策をとっています。で、この言葉と行いの乖離によって世界の不信を招いています。どうか私たちの国が本当に平和を愛し、近隣諸国から信頼される国となることができますようにお導きください。そしてどうかあなたの教会とあなたを信じて生きる者たちを、この国でもまた世界中のすべての国でも、あなたの平和の証人としてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。この教会のために祈ります。病める方々があり、また病気の家族を心を痛めつつ見守る友があります。どうか今週もあなたの帰り身が豊かにありますように。道を求めている人々にはどうかあなたの光を照らし、あなたを信じて受け入れる決断が一日も早くなされますようにお導きください。人生の悩みを抱えている友にはあなたの最も適切な慰めをお与えください。旅先にある友をどうぞお守りください。この地域に住む多くの市民の方々、特にお年寄り、病める人々、助けを求めている人々の上に今週もあなたの恵みが豊かでありますように。今週教会学校では夏のキャンプを計画しています。どうか愛する子どもたちと指導する教師たち、付き添うご家族をあなたが守ってくださり、 楽しくまた有益な時が過ごせますようにお願い申し上げます。この礼拝をあなたにお捧げします。最後まであなたご自身が親しく望んでくださり、あなたの光によってすべてをお導きくださりますように祈ります。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日の、ルカによる福音書の6章の最初のところに、貧しい人々は幸いであると書いてあります。このイエスの言葉に対して、拒否反応を示す人々は決して少なくないだろうと思います。貧しい人々がどうして幸せなんだ、今飢えている人々は幸いであると書いてあります。あるいは今泣いている人々は幸いである、憎まれている人、追い出される人、罵られる人、汚名を着せられる人、そういう人たちは幸いであると書かれてあります。どうしてそんなことが言えるんだろうか、こう考える方々は決して少なくないはずです。2日前、8月6日の毎日新聞の夕刊にちょっと心を揺さぶられる記事が載っていました。お読みになった方もあるかもしれませんが、その内容を紹介しますと、西アフリカのギニアという国がありますが、そのギニアから2人の少年がヨーロッパにやってきたという話です。それも普通の来方ではありません。8月2日の早朝にベルギーのブリュッセルという都ですね、多分このギニアという国はかつてベルギーの植民地であったんだろうと思います。かつての宗主国であるブリュッセルに、サベナ航空機のベルギー航空ですね、サベナ航空機が着陸したんですけれども、その着陸装置といいますから、多分車輪のことだと思いますが、その車輪を格納するその隙間のところに、この2人の少年が凍死体で発見されたというのです。1万メートルの高度を飛びますから、飛行中の外の気温は、氷点下摂氏55度と言われています。ひとたまりもありません。なんて無謀なことをする少年たちだと私はそう思いまして、その記事を読んでいきました。でそうしますと、この二人の少年、14歳と15歳の少年ですが、その懐に大切に包んだフランス語の手紙を、自分たちで書いたフランス語の手紙を、懐に持っていたということです。そこにはこう書いてありました。ヨーロッパの指導者の皆さん、僕たちは貧しさと戦いに苦しんでいます。十分な食料も教育も受けられないままです。僕らもヨーロッパのみんなと同じように勉強がしたい。どうかアフリカを救ってください。 そのために僕たちは命を懸けます。こういう文面です。ベルギー政府はこの事件に大きな衝撃を受けました。そして早速アフリカ諸国への開発援助の額を増やす、そういう方針を表明したと、この記事はそう伝えています。でヨーロッパのイギリスとかフランスとかそういう国々にもその反響が及んでいるということであります。で私はこの14歳15歳の少年たちのことを考えます。僕たちは貧しさと戦いに苦しんでいます。そう書いていますように、貧しい人々は不幸なのです。決して幸せではありません。貧しい人々は不幸なのです。で私たちはまずその事実を認めなければならないでしょう。楽な暮らしをしている第三者がこのイエスの言葉、貧しい人々は幸いだというこの言葉をまるで人ごとのように甘く解釈して、その解釈を押し付けることは許されません。それは罪です。まず私たちは貧しい人々は不幸であるという事実を認めなければいけないと思います。でその上で話が始まる。でこの貧しい人々は幸いだと言ったのはイエスです。彼は粗末な馬小屋で生まれ、生涯富とは縁がありませんでした。貧しい人々と共に生きました。そしてその人々を愛して、その人々のためにご自分の命を捧げたのでした。そのイエスがこう語っている。彼以外の何者でもない。止める人々が同じ言葉を語ってもそれには説得力がありません。で、彼が語ったからこそこの言葉には意味があるのだと私はそう思います。それではそれはどういう意味なのか、このことについて考えたいんですが、その前にルカのこのこれはちょうどマタイによる福音書5章の1節から12節までに出てくる三条の説教というものと内容的に同じことが書いてあるところですね。ただマタイの方にはイエスが山に登って口を開かれたということが書いてあって、その点から山上の説教、山の上の説教と呼ばれているんですけれども、ルカの方にはさてイエスは目を上げとだけ書いてあって山に登ったという記述がありません。そこである学者はこのところルカの6章の20節以下を野の説教、野原の説教というふうに名付けている人もあるくらいです。でこのルカの野の説教にはマタイの三条の説教と比べるとはっきりした違いが少なくとも3つあります。一つはマタイの方では心の貧しい人々は幸いだという言い方がされているんですが、ルカはその心のというのを取っていることです。ただ単純に貧しい人々はと言っています。その点が一つの違いですね。それからルカの方では今飢えている人々はというふうに時の指定がある。今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされるであろう、 そういうふうに今と将来という時の問題がここに、かなりはっきりした形で出されています。そして、これはマタイに全くないことなんですけれども、ルカの方を見ますと前半部分と後半部分とに分かれておりまして、前半の方では貧しい人々、飢えている人々、泣いている人々は幸いだっていう言い方がされているんですが、それが全く逆転された形で後半に出てくる。しかし富んでいるあなた方は不幸である。こういう言い方はマタイの方にはありません。かいつまんで言えばそういう違いがルカとマタイとの間にあります。でこのことをまず申し上げた上で、少し考えを進めていきたいと思います。先ほども言いましたように、貧しい人々、飢えている人々、泣いている人々、憎まれ追い出され、罵られ、汚名を着せられている人々は明らかに不幸です。幸せではありません。でこのことはイエスも前提していたと私は思います。そのことを抜きにして語ったのではない。その人たちがどんなに苦しんでいるか、どんなに悲しい思いをしながら毎日の暮らしをしているか、そのことをイエスはよくご存知でした。その人々は不幸である。そのことを彼はよく知った上で、貧しい人々は幸いであるという言葉を語ったのだと思います。ですからこれは気休めの言葉ではありません。気休めを語るというようなことは彼にはできませんでした。気休めではないんです。しかし同時に彼はこの不幸、現在のこの不幸、貧しく飢えて泣いている人々のこの不幸、この不幸を絶対に動かしがたい運命とは見ていません。でこの点が肝心であります。で現在どれほど不幸であるにしても、その状態が永続的なものであるということはない。イエスはそうお考えでした。そのままずっと行くんだと、人生とはそのようなものだと、動かしがたい不幸の現実、そういうものだというふうには彼は言いませんでした。やがて変わるんだと。でそのことを彼が言うのは、私たちがよく言いますような、そのうちにいいこともあるさというような、無責任な気休めの言葉ではありません。で私たちは非常な不幸に襲われた人を何とか慰めたいと思い、慰める言葉が見つからない、そういう時はよくあります。その時に時々無責任なことを言います。まあそのうちにいいこともあるんじゃないか、そんなようなことですね。そんなことは言うべきではないと思っていても、つい他に言葉が見つからなくてそんなことを言ってしまうことがあります。イエスが貧しい人々は幸せで幸いであるというふうに言ったのは、そういうことではありませんでした。そうではなくて、時というものが今のこの現在、そしてやがて来る将来、それは神の御手の中にあると、そう彼は信じていたのでした。今不幸のどん底にあるとしか考えられない人々に対して、そしてイエスご自身も貧しく苦労しておられ、そしてやがては自分も十字架の上で 絶望の叫びを上げながら死んでいかなければならないというそのことを予期しておられましたが、そういう方が私たちの時は神の御手の中にある、その神を見上げなさい、そういうのです。今貧しい人々、今飢えている人々、今泣いている人々、今人々に憎まれ追い出され、罵られ汚名を着せられている人々、つまり今不幸であると感じているすべての人々に対して、イエスは神の支配があなた方のところに来る、やがて来る、近く来る、そういうふうに宣言いたします。で、これは2週間前の礼拝の時に読んだところですけれども、ルカによる福音書6章の18節以下に、失礼、4章の18節以下にこういう言葉があります。会堂に入ってイザヤ書の巻物を彼が開いて読む場面です。107ページ18節から読みますと、主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。主の恵みの年を告げるって書いてありますが、そういうふうにして神の支配があなた方のところに来ると、近い将来きっとあなた方のところに来る、私たちの時というのはそういう神の御手の中にある、そう言われたのです。で、そういう形でこのルカによる福音書では、神の将来が、神による将来が我々が感じ取っている、そして悩んだり苦しんだりしている我々の現在に対立しています。私たちの現在に神の将来が対立しています。そういうものとして彼は時を見ています。神の将来が、そしてやがて我々の現在を克服する、私たちのすべての時はその恵みの神の御手の中にある。で、この信仰においてイエスは人間の過去、現在、将来を見据えておられました。ですから幸せだっていう、幸いだというのは今直ちに幸いだというのではない、一つの前喜びみたいなものです。喜びというのはよく私たちが体験することですけれども、喜びというのは本質的に前喜びです。もういくつ寝るとお正月っていう歌がありましたけれど、今来てない、しかし近い将来その喜ばしい時が来る、それを感じている時に私たちは本当に喜びます。で、実際にその時が来ると、なんだこんなものかと、そういうことになりかねないわけですが、演歌にもありますように、何か知らないうちが花なのよ、知ってしまえばそれまでよって、なぜ牧師がこういう歌を知ってるのだと不思議に思いでしょうが、実際にその時になると かえってがっかりするようなことが多いですね。今日の修法 の牧師室からという欄に私が最近経験したことを書いて、その中に一つの歌を挙げておきました。父さんが帰ってくると手を握る、その手の力、母の8月。こういうんです。私の解釈ではおそらく兵役に取られていたお父さんが、あるいは何か強制労働かなんかで取られていたお父さんが無事であるという知らせが来て、近いうちに帰るという連絡があった。でお母さんが、父さんが帰ってくるのよと言って子供の息子の手を握った、その手の力を彼は感じ取った。忘れることができない、その経験をこの息子さんという人は歌に詠んだのです。でこれは8月1日の朝日花壇に載っています。で3人の選者の方が選ぶわけですけれども、近藤芳美さんという人と島田修司さんという、その2人の方が期せずしてこの歌を選んでいました。ですから心を打った歌なんだと思います。私も大変いい歌だと思いました。父さんが帰ってくると手を握る、その手の力、母の8月。お母さんがどんなに嬉しかっただろう、でこの子供もどんなに嬉しかっただろう。で実際にお父さんが帰ってきてみれば、不機嫌であったりですね、息子を怒鳴りつけたり、そういうお父さんであるかもしれない。すべての喜びは前喜びです。私たちが本当に喜ぶ時っていうのは前喜びの時です。でそのことが私にはよくわかります。でイエスが貧しい人々が幸いであるというふうに言われたのは、神の時というものを本当に信じておられて、そして神の支配が近い将来必ず来ると信じておられて、そして今のこの現状がそのままでずっといつまでもいつまでも続くっていうことはない、そんなことは神様がお許しにならない。貧しい人たち、飢えている人たち、泣いている人たち、人々に憎まれ追い出され、罵られ汚名を着せられている人たち、その人たちのところに神の恵みの時が来る、そういうふうに彼は信じて、そして十字架の後に復活の輝かしい朝が来ると、そのことを信じて彼は貧しい人たちは幸いだと言ったんだと思います。逆に今富んでたくさんのお金を持って、で満腹して笑って人々から褒められて得意の絶頂にある人々は、やがてどん底に落とされるかもしれない。誇り高ぶる者はいつか必ず神の裁きを受けます。私たちの歴史の中で私たちはそういうことを学び取っています。おごり高ぶる者はいつか必ず神の裁きを受けます。それを言っているのが後半の部分です。私たちの国にも平家物語というようなものがありまして、その中に基本的な思想としておごる平家は久しからずというのがありました。でしかしその場合はそれはあたかも自然の法則のようにして言われていました。 しかしイエスはそうではありません。自然の法則ではない。そうではなくて、歴史を支配しておられる神がいらっしゃる。その神が最もふさわしい時に、おごり高ぶる者を追い散らす、おごり高ぶる者を裁くと、そういうことをなさる。現在の状況が逆転すると、そういうことを言っておられるんだと思います。で、来週私たちは敗戦の記念日をちょうど日曜日に迎えます。で、そのことに即して私は何らかのことを語るつもりでおりますが、敗戦というのは明治以来の私たちの国のおごり高ぶりに対する神の裁きであったと私は信じています。だから負けたのは良いことでありました。悪いことでありませんでした。本当に深く心を入れ替えて謙虚な国に生まれ変わらなければいけないはずでした。しかし今再びおごり高ぶりへの道が始まっているかのように見えます。で、この神の裁きという考え方は、キリスト者でないキリスト教の信仰を持たない方々にとっては難しいかもしれませんが、そういう見方は難しいかもしれませんけれども、せめて平家物語の知恵に学ぶということがあってもいいのではないでしょうか。おごる平家は久しからず。で、そうでないとやがてはまた神様の裁きを受けることになりかねません。で、私たちの、今日のテキスト、ルカ福音書の野の説教に即してそういうことを考えさせられます。祈ります。神様、あなたがこの歴史を支配していてくださると信じます。そして理不尽な苦しみが、不幸がやがてあなたの御手によって取り除かれることを信じます。やがてあなたの真実の支配がこの世界の上に来ることを信じます。どうかその信仰において私たちの歴史を見ることができますようにお導きください。おごり高ぶらず、あなたの歴史支配を信じ、謙虚に本当に人と人、国と国、人と自然との間に和解をもたらす歩みを続けていくことができますようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌560番。
Oh.